79.1MHz インディーズで頑張るインディーズアーティストに送るインディーズ音楽番組カフェインボンバー。カフェインボンバー、毎週火曜日夜9時からはカフェインボンバー、私パーソナリティの松下です。老いと人の認識の恐ろしさを先日知りました。私の母は補聴器をつけているんですけども、急に電話が来まして、補聴器をなくしちゃったから一緒に探してと電話が来たんです。その補聴器100万近くするやつで、そうそうなくすわけにもいかないということで、私も一緒に探したんです。20分経っても30分経っても見つからなくてですね、どこにあるんだろうと思ってですね、まあ、まさかと思ってね、ゴミ箱を何度も探したらですね、ゴミ箱の中にあったということで、本人は絶対捨ててないと言っていたんですけれども、話をよくよく聞くとゴミと一緒に捨てちゃったみたいなんですよね。まあ、たまたま電話が来て電話をしながら捨てて、そのまま捨てちゃったということで、まあ老いもあるんでしょうけれども、人の認識の恐ろしさというのを改めて知りました。本日のカフェインボンバー前半企画、ノットフリーの爆裂お悩み相談室、その後はインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー。さあカフェインボンバー始まります。この番組はアーティストの応援団カフェボンがお送りいたします。
No, no.
カフェインボンバー、ノットフリー爆裂お悩み相談室、本日もお悩みいただいておりません。ということで、ウェブから引っ張ってきた某知恵袋のお悩みを皆さんと考えていきたいと思います。本日もノットフリー、ベース門倉、ドラム内田、そしてボーカルの私松下がお届けいたします。まず一つ目です。婚約者がいますが、すごくタイプな女性に告白されて迷っています。はじめまして、真剣に悩んでいます。テンション的に真剣に悩んでないですよね。はじめまして、真剣に悩んでます。僕は32歳の男です。僕には近々結婚予定の婚約者がいます。婚約者は30歳の OL で、付き合って2年半です。容姿は正直そこまでタイプではないですが、身長が170近くあり筋肉質、顔はそこそこ綺麗だと思います。すごく優しく家庭的で、僕を愛してくれています。なので彼女と結婚することは幸せなことなんだとずっと思っていました。しかし最近、職場の29歳の派遣女性に告白されました。 A 子とします。正直 A 子に告白されてものすごく動揺してしまいました。なぜかというと、 A 子は容姿がとてもタイプだったからです。 A 子は身長が150あるかないかぐらいで、色白で華奢、顔立ちも芸能人やアイドル並みに可愛くて、男性社員の間でも可愛いと評判でした。なので、まさか自分のタイプの A 子から告白されるなんて思っていなかったので、思わずどうして俺なのと聞くと、前から素敵だと思ってた、彼女がいるのは知ってたけど気持ちを抑えられなくなって伝えてしまいました、大好きですと言われました。正直迷ってしまいます。今の彼女は本当に尽くしてくれるいい子です。しかし正直、 A 子の気持ちを知ってから A 子に激しく惹かれてしまっている自分がいます。最近 A 子を見るだけでドキドキしてしまい、彼女といても A 子のことばかり考えてしまいます。彼女に対して罪悪感がすごいです。しかし彼女は僕との結婚を楽しみにしており、今さら婚約破棄なんて言い出したら悲しむのは間違いないと思います。しかし A 子を忘れることができません。一体僕はどうすればいいのか、情けないですが本当に悩んでいます。はい、ということでね、もう読むだけで残り時間あと2分になってしまいましたけども、まあこれ、あの某サイトのこの知恵袋のランキング1位になってましたから、まあこれを聞いて分かる人は分かるかもしれませんね。まあね、私読んでいまして回答しますけどね、もう恋しちゃってるっていうことと、あとはマリッジデブーですよね。これマリッジデブーになってますので、ちょっとこれは難しいですね。まあ、本当結論から言うと、絶対その今結婚を考えてくれてる家庭的で優しいあなたを愛してくれる人を選んだ方が、 後々幸せになることはこれ間違いないですけども、まあこれ1、2年はもんもんしますね。アイドル並みに可愛い色白で華奢な英子って俺もそれ欲しいもんねまあ非常にこれは難しいですよ。もう本当ね、特番で40分ぐらい考えたいところですけれども、まあ私は先ほど申し上げた英子の気持ちも分かりますけれどもね、やっぱ結婚を決めるぐらい人間縁ですからね、縁が大事ですので、まあその今結婚しようとしてる子で決めてください。
No! No!
カフェインボンバー。次はインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー。今週は前半と後半に分けてお送りいたします。第3週1組目、カトマンズハニートーストが送るカトマンズハニートーストの愛すべき子供たち、なんと今月で最終回ということになります。2組目、ツナカンオンザファイヤーが送るラジカン、いつも楽しい彼らのラジオです。どうぞ。
はいはい、松下さんどうもありがとうございます。カトマンズハニートーストの愛すべき子供たちのお時間でございます。このコーナーはですね、インディーズアーティストである僕たちカトマンズハニートーストが、6回目でございますが、1回も音楽の話をせずですね、松下さん本当にどうもありがとうございました。
リスナーの皆さんもありがとうございました。
ありがとうございます。音楽の話しないで子供の話をずっとしていこうという変なコーナーでございまして、愛すべき子供たちというお時間でございます、はい。お相手は23歳のしーちゃん。
しーちゃんです。
44歳のジャックさん、
こんばんは。
間を取って33歳の大塚の3人合わせてカトマンズハニートーストがお送りいたします、はい、ということで、はい、第6回最終回でございます。
最終回、
どうもありがとうございました。本当にね、あの子供の話ということでいつも話題が豊富なジャックさん、
子供の話
ね、はい、
子供といえばね、僕はあの埼玉県某所で塾をやってるんですけどね、はいはい、小学生とか中学生とか
そうです、ね、
メインに教えてるんですけどね、そうそう、子供の話といえば今日はね、中1の女の子の話なんだけども、
中1、
うん、中学生ぐらいね、やっぱそのぐらいの年齢の子ってやっぱりこういろんなね、多感な時期だからさ、
思春期
いわゆるね、
う
ん、
そうだね。
なんでまあいろんなこうなんていうのかな、性格の子っていうか出てくるっていうかさ、まあ、中にはよく喋る子だったり全然喋んなくなっちゃったりする子がいて、でその子はなんかね、だんだん最近寡黙になってきて、寡黙になってきてるっていうかね、あんま喋んないの、要するに、
ね、
あんま喋んない。授業中とかもさ、こうやって聞くじゃん、こう どう思うとかって、もうんーってこうしばらく固まってるわけ、ね、しばらく固まっていくから、
難しい年頃ですね、
延々と時が流れるじゃない
書いてこないからね、
そうそうそう、だから、こうかな、あかな、そしたらうんとか、そうじゃないみたいな、こうね、首を振ったりするんだけれども、
なるほど。
でね、とある日にね、その子がやってきたんだけど、なんか机っていうか椅子に座らずにさ、固まってるわけよ、なんか壁の方見て、
ちょっと心配になりますね、喋んない
だけに。どうしたんだろうなと思ったらさ、一言ね、バッタがいる久々に聞いた言葉が、バッタがいる、
うん、はいの子がバッタがいる、
そうそうそう、バッタがいる、
バッタいたんだよね、
いたんだけど、
いたんだよね、
ちっちゃい少量バッタが壁に止まっててね、
バッタがいる、結構長文だよね
そうそうそう、うんとかに比べるとね、だいぶ長いこと喋ったでしょ、
主語実語感、
そうそうそう、丸がつけられそうな感じだったんでね、
普段喋んないだけにね、
そうなのよ、なんか久しぶりに聞いた言葉がそれだったからね、なんか自分面白くなっちゃってさ、それ
思春期ってそうだよね、中二病みたいな、
そうでしょ、
俺がそうでした、中二病でした、思い、
まさに、
そ
う、
まさに、
はい、いや大丈夫ですそうだからもう反抗期だったしね、中学校の頃とか
やっぱり、
そう、
まあみんなあるけどね、
そう、あの運動会とか授業参観とかでしょ、あれが
嫌だったよね、
嫌だった、もうじゃっけんなバーバーじゃっけんでマジ来んじゃねえよマジで、でもありがとうそんなそんな子でした、
いい子いい子、
来ては欲しくなかった、
そうそうそう、やっぱね、ババアとか言っちゃうんだよね、でも、なんだかんだで好きだから、
内心何それえそれ何ポーズでは来んなって言いつつ、
そう、
内心は嬉しかったわけ、
嬉しいな、
だからそれがでもありがとうになるわけ、
そう、やっぱ来てくんなかったら来てくんなかったら寂しいんだけど、やっぱ思春期だからざけんなよ、まあね、ババーみたいな、
そういう2つに分かれてると思うんだよな、来て来てっていうことね、
私それだった、来てほしかった、
ママ大好き
じゃねえよみたいなね、 二つに分かれるよね、その頃ってやっぱりこう、うん、なんだろうね、やっぱりこう親離れする時期っていうか、
そうだね、
男の子は特にさ親離れしたいかったりするじゃん、
するするするするする、もう
独立心みたいなのがあって、
う
ん、もう喋んないもんね、構わないでくれよみたいな、俺もそうだ
った、家では親と喋んなかったもんね、やっぱりね、
うん、なんかね構われるのが嫌でね、あでしょこうでしょとかさ、
そうだね、
いいよみたいな感じがあって、ね、う
ん、あるあるあるある、
な感じだったけど、
仲いいもんね、しーちゃんで、
ね、そうですそうです、お母さん、
そうなんだかんだね、
ね、ライブに来てくれたりしてるけど、
最後だからもう自分の話しちゃう
から、もういいよ、愛すべき子供だった頃の話、
そうそうそう、だった頃の話、ね、そう結構たまに自分のホームビデオとか見てて、
ホームビデオ、
そう
昔のね、
そう見てて、
まあもうビデオがある時代で俺ねえからな、
そう俺もない、
ホームビデオとかね、うん、
多分見たら1歳9ヶ月ぐらいかな、
可愛い頃やね、
喋るか喋んないかぐらいだね、
可愛
かった、可愛かったって自分で言うと
ピーク
ピーク過ぎてもう20年ぐらい経ってんじゃねえか、
本当だよね、
そうみたいです、ね、だった頃ね、
うん、
なんかそのお姉ちゃんがいるけど、うん、お姉ちゃんと、うん、お母さんがなんか質問とかしてて、何歳ですかみたいな、
はいはい、ね、答えさせる、
好きな食べ物は何ですかみたいな、
お母さんがビデオ撮っててね、
そうそうそうそうっていうのを私はもう聞いてるんだよね、
うん、
でもやっぱまだ言葉の意味とか分かってない、
うん、そうだね、1歳9ヶ月じゃね、
そうそうそう、分かってないんだけど、うんうんうん、そのある時のビデオその私に向かって、
うんうん、
お母さんが、
お母さんが、
そう質問してて、うん、何歳ですか、たったい、
たんたい、
たんたい、
3歳ね、
3歳じゃないんだけど、
うん、違うんだよ、そうだよ、1歳9歳になってない
んだけど、
2歳の真似
して言わないもんな、
そうだね、
お姉ちゃんの真似してるから、
そういうことね、
しーちゃんの好きな動物は何ですかっていうご質問、
ママが、
そう、ママが、うん、だから私は、うん、ママ
動物じゃないよ、
動物だものじゃないよ、
だものじゃないよ
アルバムじゃないよ、
一生懸命育ててもらってんのに動物呼ばわりかよ、
もう20年越しにすごい笑ってもう多分好きママみたいな、
あ、そうか、そう、動物の意味が分からなかった、
好きといえばママだったんだろうな、
そうそうそう、
ないい子やない、
可愛かった時代だ、愛すべき子供だった時代
だった時代でした、
今こんなにね大きくなりましたけどね、
本当ですね、でもまあまあ子供っぽいっちゃ子供っぽいよね、
そうだね
見た目もね、
見た目もね、ラジオじゃ伝わらないでしょうけどね、
そうなんですよ、ぜひねライブに見に来てくれればね、
会いに来てね、
ぜひぜひ
いつでしたっけ、ライブは、
そうなんです、11月25日に、今お聞きいただいてるカフェインボンバーに出てる、うん、まあ、アーティスト、
う
ん、まあ、僕らは自分らでアーティストはあんまり思ってないんですけどね、
うん、
他の皆さんは立派なアーティストが、
うん、ね、
いますが、カタマンザハニートーストも出ますし、11月25日、うん、六本木の新世界というところで、うん、ライブをやりますので、ぜひぜひ遊びにお越しいただければ、
お昼ですね、
遊びに来ていただければ嬉しいなというふうに思っております、はい、まあ、全6回、お送りしましたけど、はい、いかがでしたでしょうか、どうもありがとうございました、最後はこの曲でお別れです、カトマンズハニートーストでキャットガール、
おやおや、赤野さん、何か言いたげですね。
ツナ缶オンザファイヤーのラジカン、
イエーイ、いやー始まりましたね、
始まった、
始まったよ、ちゃんと聞いててじゃん、
ちょっと聞きたくなくて
ちょっとね耳塞いじゃったね、
というわけで今月もね、
はい、
始まりました、うん、トラウンドファイヤーのラジカンというわけ で、今月は11月、
うん、
というわけで11月といえば、せーの、
メリークリスマス、ちょっと早い、てか早い、
早い、早い、早い
1ヶ月ちょい早いけどね、うん、先ほどから11月中旬ということで ね、はい、ちょっと大人の事情で今月どうしてもクリスマスイベントをやりたいということでね、うんうん、今回クリスマステーマにちょっと話していきたいと思うんですけど、うん、はい、なんでみんなちょっとクリスマスやりたいこととか、うんうん、それにちなんだことを考えてもらってるんだけど、うんうん、まず俺的にはやっぱクリスマスは、まあ、ちっちゃい頃親からプレゼントとかもらったじゃん、はい、クリスマスのたびに、うん、それをあげる側はやりたいとは思ってて、
おそのサンタクロース、
そうだからどこに隠すかとかもあるじゃん、はい、一番やりたいのはいかに子供にバレずに、うんうん、聞き取るか欲しいもの、
あそれは相手の欲
してて、
それ大事
だね。だから俺は小1小2ぐらいでもう気づいた、う
ん、はいはい、
うん、ただ俺は将来子供に高校ぐらいまでそれを維持させようと
結構ハードル高いぞ、
高いよ。
だからねどうにかしてね、だから例えば赤のが子供だとしたら、うんうん、11月にだから今頃だね、
はい、
季節になった、うん、あれトモヒロなんか最近ないっすけど、
なんか以前ないよ。
ちょっと以前それとなく、
ハドダドし
い。なんか最近どうみたいな。
でもやっぱりバレないコツは、
うん、難しいよね。
欲しがるものをあげるってことで、
ね、うん。そう、何が欲しいのかって。
小学3年生ぐらいの時にさ、うん、欲しかったゲームが誕生日プレゼントにあって、うん、友達にサンタはいないって言われたけど、うん、俺は絶対いるって言い張ったから。うんうん、そう、うん、欲しいものをいかにあげるかっていうのがポイントだと思う。
すごいと思うよ、俺もほぼ毎年的中してたもん、
うん、
どうやってねその探偵頼んだのかなとか思ったけど、うん、だからそれはねいずれやってみたいなと思うけど、うん、
はい、
マヨネーとかはなんかクリスマスやってみたいとか、
やってみたいっていうのはないですけど、うんうん、欲しいものは
欲しいもの、うん、あるんじゃない、ここで言っとけば全国のね、全国の、うん、全国の、あれたちから、あれが、
あれって、
あれなんじゃないのかな、うん、信じてれば。
で、欲しいものが、うん、まあ、ベース
です
。
ああ
、ベース、
いや、ピンキリだからね。
今使ってるベースが、
うん、ベース、
もうとんでもない。
とんでもない、
うん、とんでもないな。
中古で売られてて、
母親からもらった箱で作ったベースか、
うん、お金がなくて買ったベースなんですけど、もう中古の4000円で売ってたベース。
マジ？知らなかった、
だからちょっとやっぱ音とかもね、
音とかもあんまり。じゃあ技術で4000のベースで8000の音を出したらって
ことなのか。結構頑張って
た、ちょっといいベースが買いたいなと。
あるかもね、ここで言ってくれよ。モザとかなんかやってみたいとか欲しいもんとか。
でもね、なんだろうな、やっぱりクリスマスといえば、
うん、失恋じゃん、オンザは。
失恋、やっぱ愛が欲しいね。
愛は
欲しい。
こいつ愛は欲しい。気持ち悪いなとか。
マジ。
ちょっとずつね、みんなの愛を分けてもらえれば、世界みんな幸せになれるんじゃないかなって俺は思ってる。
もういいか、オンザは。赤のはなんか。
俺ね、結構真面目というかね、考えたんだけど。
俺みんな、いや、今のところみんな真面目で来てるから。
嘘。
真面目なの。
相当真面目。
真面目のご利用しだよ。
マジで。やっぱその、言えないな。フライドチキンよく食べるじゃないですか。
はい。
クリスマスね。で、まあ、某、有名な、フライドチキンで有名な。
あ、おじ
さん。チキンで。
白い家のおじさんが。
そうそうそうそう。あれの、なんかさ、バレルっていうのはなんかでっかいバケツみたいなやつ
をかぶりたいね。
そう、まあ、かぶるじゃない、かぶりたい。
あれで色を作る。
いや違うあれをねやっぱり、ね、一人で全部食べてみたいんですよ。
一人で、
あ一人で
思わない、なんか考えたことない、こうさいっぱいある
なんかわかる、
ないよそんな基盤的思考じゃないから俺ら
ダメだね、うん、いや僕の夢ですよ。
食べたいのかな。
別に子供の頃はさ、まあ、買えないじゃん自分のお金じゃ、うん、結構そこそこ値段するし、
うん、闇金から借りないと
足りねえよねどんなガキだよそうだからやっぱこう大人になってこうちょっとお金出せばできることじゃん、うん、
ああ、うん、そうけど見てみたいけどね、うん、クリスマス当日に、うん、そのねフライドチキンのお店覗いたら、うん、あ、彼女じゃないみたいな、まあ、ずっと一人でそのむさぼりくり
って
骨がいます、レジの周りに骨がいっぱい
骨が山
本
あのちゃんとテイクアウトするんでその辺は、うん、っていうの
あちゃんとテイクアウトするのね。
するよ、う
ん、
むしろ食うお店で。
お店では食べたことないけど、うん、別にそん食べようと思ってないけどね。
いやでもまあこれを聞いてる人でね、少なからずこう俺と同じ気持ちの人はいると思うよ、うん、これは確信を持ってい
い、まあ、何かしらねいっぱい買ってみたいみたいな、
そうなんです
のはあるかもしれないね。
もう聞いてる方々みんな期待してるからね、全国のね、うん、そのフライドチキンのお店回るからどこにあったのどこ
巡礼とまあ、
どっかにはいてほしい ね、
まあ、まあいるかもしれないんでね、
まあね、うん、そんなとこでね今回も残念ながらお時間ということで、うん、最後に、うん、ザ・オン・ファイアの曲を聴いてお別れにしたいと思います、
はい、
それではまた来月バイバイ、
バイバイ、
バイ
バイ。人間になるため
ディーズアーティストコーナー後半戦、ニューカマーでございます、うん、斉藤陽太が送る俺たちはみ出し族ということで、どんなラジオなんでしょうか、楽しみですね。どうぞ。
こんばんは、波紋のボーカル斉藤陽太です。今日から毎月第3火曜日のコーナーパーソナリティを担当いたします。どうぞよろしくお願いいたします。そのコーナーとは、俺たちはみ出し、ちょっとずれてる斉藤陽太がもっとずれてるゲストをお迎えし、そのはみ出しっぷりを紹介していくトークバラエティでございます。記念すべき第1回目のゲストはモータウンクラブオーナー野田貴文さんです。
どうもこんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
誰がもっとはみ出してるゲストやね。
いやもうはみ出しまくっているとは思うんですが
いえいえ、とんでもない、
ようこそお越しいただきました。
いえいえ、とんでもないです。
というより今日は実はモータウンクラブさんで収録しておりますんで、ええ、まあ、お邪魔しておる次第なんですけど、いやいや、とんでもないです。ありがとうございます。まあ、モータウンクラブというのはどんなところかというのを皆さんも知りたいと思います、はい、ちょっと簡単に紹介していただけますでしょうか、
ちょっとね、こちら放送の方が神奈川さん、神奈川県ということなんですけども、
はい、
私の方モータウンクラブというのはですね、千葉にあります千葉県千葉市中央区新宿にありますですね、まあ、ライブバーですね。
そうですね、
うん、まあ、普段平日はあのスポーツバーというか、まあ通常のバー営業してまして、週末にまあそれこそ陽太さんとかですね、ライブイベントを行っているというお店になります。
いやでも野田さんセレクトでブッキングされてるんで、本当に素敵なアーティストが、
まあまあね、まあそれはもう本当ミュージシャンのおかげですよ。
本当すごいアーティストが多くてですね、うん、もう私など初めに出た時に本当にビビってしまいまして
まあろくでもないいじり方をされましてですね。
そうですね、私はあの、まあ、他でもライブはやるんですが、
はい、
ここでやる時だけは悲しい曲を歌えば歌うほど笑われるというちょっとわけのわからない現象が起こっているのはなぜなのかわからないんですけど、
まあ、それまた素晴らしい個性で味がキャラだと思いますよ僕は。
いやまあ
とってもありがたいことでございます。い
やこちらもまあいじっていただいて非常にありがたいんですがまあそんな変態の野田さんですが、
まあ僕は変態というよりはまあどっちかというと陽太さんの方が変態ですからね。
いやいやそれはないですね
どう考えても陽太さんの方が変態ですよね。
私変態なんて言われるのここだけですからね
他ではもう全然そんなこと言われないので、
僕なんかもう変態の風上にも置けないですからね。
でも野田さんご自身が何かこう自分で、ああちょっと俺はみ出してるなと思うことって何かありますか。
酔っ払いすぎるのがいつもの癖なんですけども
そうですね、
そうですね。で酔っ払いすぎて、まあ朝方ふらふら歩いてうんこ漏らしちゃったりとかですね
そう子供じゃない
そういうことはまあ多々ありますね。
ああでもまあライブも大体11時ぐらい過ぎると最初に野田さん酔っ払ってますからね。
そうですね、まあ、まだ演者さん残って打ち上げ等飲んでもらってるんですけども、先に僕は寝ちゃったりなんてことも多々ありますんでね。
本当ですね、
まあちょっと起きたら誰もいなくなっててみたいな
しょっちゅう寝ているっていう感じ
が、まあ、楽でもない店なんですけども、まあ、
いやでも本当に演者もそうですしお客さんもそうですし、
そうですね、
本当にすぐ来ると誰でもお友達になれるというところでそこが本当にあの居心地がいいなといつも思うんですけど、
う
ん、
ありがとうございます。でもまあね、ぜひあのラジオ聴いてる方もよかった、まあ千葉ですけどね、あの足運んでいたらラジオ聞きましたって来てくれたらもうサービスしちゃいますんで。
え、マジですか。
はい、
じゃあ私も聞きましたと言って。
いやダメですよこれは特にもうラジオ聞きましたなんて言っていただいたら僕嬉しくてしょうがないんでね。
そうですね、何か
思いっきりハグしちゃいますんで
それが嫌で来らないかもしれないですけど、ね、でもまあ週末そう言っていろんなミュージシャンが集まったりしてますけれども、
はい、
まあ、このモータウンクラブに来られる、まあ、演者もそうですし、お客さんもそうですけど、この人はちょっと本当にはみ出してるなって思う人いますか。
たくさんいるんですけども、
そんなに、
まあ、そこから選ぶとなると大変な作業ではあるんですが
そんなに、
まあ、一番、まあ、なんだかんだ言うとパッと頭に浮かぶのは斉藤陽だった、
ね、いやそれはないでしょ、うん、いや、まあ、それはない。
数々のですね、ちょっとここでは言えないような伝説をですね、
ないない、
打ち立ててる方なんでね。
いや私なんて可愛いもんですよ本当に
今もうちょいで下ネタを言いそうになってます
ということでですね、
はい、
来れば皆友達になれるモータウンクラブです、
はい、
ぜひですね皆さんもお近くに来られた際にはお寄りください。
はい、ぜひお願いします。
オーナーの野田さんでした、はい、ありがとうございます。それでは波紋の朝を聞きながらお別れです。来月第3火曜日にお会いしましょう。
カフェインボンバー、カフェインボンバーいかがでしたでしょうか。最近気温の落差がすごいですよね。1日のうちに8度とか10度こう変わるというね、朝めっちゃ寒いのに昼超暑いみたいな、そんな感じが続いております。今までにあまりなかったようなこう気候ですよね。まあ世の中いろいろ変わっていくんですけどもね、皆様体調とですね心の管理ですね、大事ですから頑張ってやってくださいね。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。
この番組はアーティストの応援団カフェボンの制作でお送りいたしました。